大体まあ、オーガストっていう会社もですね、そんなにこう、なんて言うんですか、こう、日々、笑いを提供しまくってる、まあ、メーカーではないわけですよ。っていう、何の話をいきなり始めたかというとですね、前回収録を先週しましたと。これは本当こっち側の環境の不備で申し訳なかったんですけど、まあ、先週しました。で、予定はずらさないので、今回の放送は今週収録してます。前回と今回の間にどんだけニュースが増えてるかっていうと、まあ大して増えてないとか、そこいら辺のことを見越して、スパンとして2週っていうのを設定したわけですが、まあ、図らずも1週にしてしまうとどうなるかっていう、今回実験人になってみたわけですが、まあ、何もない。わけですよ。だから、前回の時点で、要するに、先々週から先週までっていうスパンのものを拾わなければよかったんですが、なんかそれも違うよねっていう話にどうしてもやっぱなるじゃないですか。っていうところがいまいちこう、なんていうんですか、こう、どうしたもんだか決まらない、どうしたもんだか決まらないっていうか、こっちに環境の不備とかなくて、ちゃんと 2週スパンで撮ってればいつも通りのことだったんですけど、まあ、そこら辺は何が起こるかわからない人生ということで。まあ、そういうことで、とりあえず始めてみたいと思いますと。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋。まあそんなことでして、今回も収録始めるわけですが、11月1日、14時8分、改めまして皆さんおはようございますと、オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第44回、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしますと、もう44回もやってるんだけどさ、さすがにその、機材がトラブルを起こしたので、一回飛びそうになりましたが、一週後に、遅れて配信しましたとかっていうことは今まで一回しかなかったので、なんせその、まあ、不慣れというか、いうようなことがいろいろまあ今回起こってまして、まあ今回っていうか前回起こってまして、まあ前回が、一周後ろに倒れたっていうことの煽りを食らってですね、今回はおそらく、縮小バージョンになるんじゃないかなと思ってます。30分話せるほどのネタが何かあるかっていうと多分今回ないので、まあそこら辺はちょっとご了承くださいと、いうようなことで、まあじゃあ進めていきましょう。8月ニュース闇鍋版が、上から順に行って全部10月26日だ。10月26日更新 DNA メディアコミックスフォーチュンアティリアル情報。一人者 DNA メディアコミックスよりフォーチュンアティリアルアンソロジーコミックボリューム3が発売されました。あ、これ25日に出たのか。うん、僕これから出かけるんで、ちょっと帰りに買ってくるかもしれませんが、そういうことなので今は手元にありません。誰が書いてんだろうな。オーガストのオフィシャルの、詳細はこちらをご覧くださいの。あー、読めねえ。また、青生さお、天のうずら、犬、読めねえ。なんか、みんな名前難しいね。すいません、なんだ、今回ちゃんとルビフルとかそこら辺の作業何にもしてないので、全然読めない名前ばっかりです。もうちょっと普通の名前にしようよ、普通の名前に。まあいいや、そんなことでございました。続き。10月26日更新関連 CD アルティメットスタイル2情報、ホビートランスよりフォーチュンアティリアルの扉開いて二人未来へのリミックスを収録した CD アルティメットスタイル2が発売されますという、これが、商品に関する詳細はこちらまで。アウトオブメモリーってなんだよ。今の BGM のままなんだったんだ。あ、なんかホイール使うとすごいことになる。まあいいや。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。 なんか BGM 装置側で何か起こってますな。バッドビッグバリューズカウント、ロストシンクロナイゼーション。なんかですね、前回 SD カードの調子が悪いって話をしたんですけども、SD カードだけじゃなくて本体自体も割と調子が悪いような気がしないでもないと。いうような、ことがまあ起こってるわけですが、まあそれはあの番組の中身自体とあんま関係ないので、番組の方は次に進めるとして、次、10月26日更新、フォーチュンアテリアルグッズ情報、エグゾーストよりフォーチュンアテリアルの携帯セット、チェーン付きウォレット、キーケースが発売されます。携帯セット、ケース、ストラップ、が本革製、ファスナーアクセサリーがステンレス製、サイズが収納可能サイズが約5センチ、10センチ、2センチ、ストラップは全長約12センチ、ファスナーアクセサリーは直径約2センチ。価格が3360円。製品画像はこれ。あー、なるほどね。なるほどね。なるほどね。なんだ、ファスナーアクセサリーっていうやつは、ストラップに引っ掛けることができて、これが5個ついてると。で、ヒロイン1人1個ずつ、まあ、要するに、絵が入ってると。いうような、目論見らしいですが。この、携帯セットの携帯ケースに、周知館学院の、まあ、ロゴが入ってるのはいいとして、これ一体、どこに吊るしとくつもりの携帯ケースなんだろう。まあいいや、次、チェーン付きウォレット。ウォレットは本革製、クオカードが500円分。500円分クオカードが付いてるそうです。ウォレットだから財布ですね。まあ、多分財布に入ってるんだと思います。が、6510円。っていうことは、6010円のチェーン付きウォレットとクオカード500円。っていうことみたいなのでいいのかな？いうことです。で、キーケース、本革製。15センチ11センチが展開時、1890円が価格。こういうやつね。なんか裏側に、こっそりエリカの絵が入ってますが、これエリカしかいないんだ。いや、そんな感じの、グッズがまあ出るそうですと。本革製の、そうですね。目立つとこにはロゴしか入ってないので、まあ何の柄だかわからないけど、とりあえずかっこいいロゴ入り。っていう感じの、社会的にはそんな感じのことになるんじゃないかと思います。ということで、まあ欲しい方はちょっと見てみてはいかがでしょうかと。いう感じの、今回はだからこれしかないんだよ。いや、全く。でまあ、ついでなんで、まあ時間はいっぱいあることだし、ついでにお話ししておくとですね、昨日から、コミックマーケット75のサークル当落が明らかになるような仕組みになってまして、うちのサークルというかまあ、僕のサークルは今回オーガストで申し込んでるんですが、受かってます。で、どこに配置されたかっていうと、3日目の東館 U15A だと。で、他のサークルもいくつか U で受かってるっていう話みたいなんで、今回は U がオーガスト島みたい。ということが、昨日の段階で明らかになってます。で、U のどっからどこまでがオーガストのサークルなのかはちょっとわかりません。全部ってことは多分ないと思うんですよね。前回も前々回も全部ではなかったので、まあ、全部ってことはないんだけど、まあとにかく、コミックマーケット75いらっしゃる方はですね、まあ、U の島。東館のどこらあたりだろうな。ちょっとまあ、どこらあたりかまだ地図が来てないんで何とも言えないんですが、U っていうそのスペース、ブロックをですね、目指していらっしゃると、多分そこら辺にオーガストの本がいっぱいあるというような感じになってるんじゃないかと思いますと。ということで、8月ニュース闇鍋版でございました。そうだ、多摩津島行こう。というコーナー自体がほぼ最終回なんじゃないかという勢いのことが、まあ今回起こるわけですが。おはようございます。ルクルはじめ様、山口の西畑多摩津島です。これだ。塩田の車窓から、第16回は、塩見交通本社電停です。最終回となります。市内中心部近く、熊田三丁目電停と秋村五丁目電停の間にあります。塩見市に近い地域です。 シオミ電気軌道が開設された当時、ここには工場、営業所などがありましたが、その後の合併など路線の拡大で東西に移転分割されたため、電車関係では当時、東電停、始発、車両が停泊する、留置線、乗り、乗務員詰め所と、設備管理所と公務実習用設備が少々、ちょっと待て。なんか字がちっちゃいな。収録中設定にしよう。公務実習用設備が少々。うん。で、大半のレールや枕木、架線などは撤去され、グループの本社機能とバス用に、敷地を整備し直しました。下手に、舗装の下に枕木とか残してるとアスファルトが破れてしまい、最終的にはその部分を掘り返して修繕しないといけませんので、完全撤去です。なるほどね。塩見交通本社ビルの他にバス部門の塩見本社営業所、塩見観光交通、塩見高速バスなどの営業所などがあり、多くのバスが出入りしています。長い間お付き合いいただきありがとうございました。定期的なレポートの方は終了させていただきますと。いうことで、塩田の車窓からは今回で終了だと。いうことで、まあ、山口の兄さん大変お疲れ様でございましたと。いうことなんですが、あのね、最大の謎がまだ明らかになってないんですが、結局、だからこの塩見市にどうやって行ってるわけ、君。そこが明らかにならないと、この番組あんまし意味がないんですけど、そこら辺はどうなってるんだね、まったく。こう、東京からどうやって行くんだとか、こう、そこら辺のことがですね、こう、なんて言うんですか、こう、塩見市に、どんだけ電車が通ってるとか、塩見市にどういう企業があるか、まあ、それは分かったから、早いとこう、東京からどうやって行くのかっていう部分を、明らかにしていただければな、と思います。で、次。その他一般に来てるんですが、まあ、ついでなので続きで読んじゃいます。おはようございます。鳥倉はじめ様、山口の西畑玉津島です。鉄道関係で使った言葉について、交換可能というのは単線区間で駅外の両端からやってきた車両が正面衝突せずに行き違いができ、次の駅に進めることです。別に車両を取り替えるわけではありません。それが交換なんだ。あー、まあ確かに交換してるわね。へえ、あ、そういうことなのね。で、あと、以前、蓮見市に、あったな。蓮見市に行く旨の話をしていましたが、その報告などでも、行ったのか。蓮見市で開催されたコンクリート関係の研究会に参加していました。学生時代、コンクリート系研究室にいたので、その続きでというか、強制的に。初日は蓮見中央市民会館第2ホールで、直近の研究成果について発表並びに質疑応答。2日目は新東コンクリート、新東コンクリート、蓮見工場にて新製品の説明見学会が行われました。コンクリートの新製品ってどういうのが新製品なの？コンクリートってみんな同じじゃないんだ。一応なんか、内部的に何か進化したりとかしてるんだ、やっぱり。なんか、知らない人にはいまいちよくわからない感じの、コンクリートってコンクリートじゃんと思ってしまうんですが、きっとそんなことないんですね、この書かれっぷり。なるほど、新製品。初日の発表会の後、懇親会に誘われかなり遅い時間になりましたが、タクシーを使い、蓮見大学院に到着。実在するんだ。遅い時間だったので学生さんの姿ありませんでした。学園の建物の一角がやけに明るかったのが印象的でした。あそこで一体何が行われていたのでしょうかね。天文部は屋外での活動ですから違いますし、次の機会があれば昼間に行けたらなと思っています。だから次の機会とかなんとかの前に、君塩見市から初見ないの、だからどうやって行ったんだ、どうやって。まず重要だとそっからだ。本当に。なんだっけ、モデルになった坂が、多摩市にあるんだっけ、要するに、蓮見台の学園に向かっていく、なんだ。直樹がほなみを、こう、自転車に乗っけて、登っていく坂ですね。坂、僕も実物見たことがあるんだけど、あれ二人乗りで登ってこれるとは僕には到底思えないんだけど、すごい坂が、あれは確か多摩市かなんかにあるんだよね。でも、あれって、坂の絵のモデルになってるだけで、 多摩市に蓮見大学院があるわけじゃないし、あそこは蓮見台じゃないんだけど、蓮見台はどこにあるんだ一体。塩見市ともどもですね、そこら辺を今後も明らかにしていただきたいな、というふうに。まあ、山口の西さんに関しては、長期連載は終わったんですが、まあ、全然片付いてない新たな宿題っていうか、前々からの宿題が、まあ、一つ残ってますんで、そこら辺一つよろしくお願いします、というふうに、思っております、ということで、そうだ、玉津島行こうが、なんとなく長期連載が終わったので一段落ついてしまったような感はありますが、これはこれでとりあえずそのまま続けようと思いますので、何かあったら皆さん送ってきてください、ということでした。音量維持の忘れちった。で、まあ、これぐらいか。いうことで、まあ、録音始めて今15分ぐらいらしいんですが、なんともエンディング枠。で、エンディング枠に入ったから何を話すかというと、まあ、今日に関しては特にないと。いうような、ことなんですが、まあ、今多分、オーガスト自身は、例の、明けるりの続きですね。夜明け前より瑠璃色な2ですか。確か全然タイトル違うけど、そんなやつ。確か作ってる最中なので、これだ、シンシアマルグリッド。空間に浮遊する姿は優美でありながら、どこか悲しさすら感じさせる繊細さがあった。建物の華麗さを引き立てるべく配置された女神の彫刻にも見える。彼女の月光をまとった髪が揺れず、静室でそそとしたまつげが揺れず、桜の蜜を一筆置いたような唇が開かれなかったのなら、やはり彼女を人間とは認識できず、その美を鑑賞するのに多くの時間を費やしたかもしれないっていう。ですね、タブブラウザーのページ開けたら、さっき見てたこのページがまあ開いてくる。この文章を今、ちゃんと読んだの今が初めてなんですけど、なんていうのかな、一個予言しといていい？この子、人間じゃないんじゃね、やっぱり。という気がちょっとしてきました。ですね、もしかしたらこの人呼吸してないんじゃない？なんていうのかな、例えばギャルゲ、立ち絵ってあるじゃないですか。で、立ち絵っていうのは、要するに、絵というか、アイコンの段階で機能が完結しているので、人間としてその人の様子を 100% 伝える情報ではないわけですよ。例えば、あなたの正面に誰か人間が一人いたとすると。で、その人は、人間であるからには普通に呼吸して生活しているはずなので、例えば、肩が上下するだとか、何か呼吸している兆候って、見た目的にはあるはずなんですよ。まあ、これは、だから、なんていうのかな、詩的な表現だけの話で、あんまり、ちゃんとした、状態を表している文章ではないのかもしれないんだけども、何が伏線になるかわからないので、これが事実だったと仮定すると、この人呼吸してないよね。っていう気がちょっとしません。で、まあ、リース・リット、フィアッカ・マルグリット、シンシア・マルグリット、ここら辺あたりに関しては、まあ、リースの素体っていうか、リース自身はそもそも人間であったわけですが、ロストテクノロジー絡みになってくると、人間がいわゆる人間である必要ってある種なくなっていくので、もしかしたら、やっぱりシンシアってあれじゃないの、広角機動体でいう完全擬態みたいなものなんじゃないのっていうような気がちょっとしてきました。この文章を読んだだけですけどね。全然外れだったらそれはそれでまあ後で笑いましょうということで、なんとなくこの子人間じゃないような気が今してきました。まあ、当たるとか外れるとかは全然しませんって。そんな話をしてたんじゃなくてだよ。だから、
このムーンライトクレードル今作ってる最中なので、オーガストさん的にはそのムーンライトクレードル作ってる以外のことっておそらく何もしてないだろうと。で、してるとしても、多分、それこそコミケの冬コミセットだろうと。いうようなことを考えるとですね、まあ、昨今はその、さっき、ニュースで読んだことっていうのも基本的にはサードパーティーが何かやってますよっていうことであって、オーガスト自身は何もしてないんだよね、これ。エグゾーストから、グッズが出ます。ホビートランスから CD が出ます。一人者 DNA メディアコミックスから漫画が出ます。これ別にオーガストの仕事じゃないわけ。オーガストはやっぱり、まあ、そうやって忙しいんだろうなっていう、この、だから忙しくて情報が出てこないこの時期にですね、先週撮っちゃったので今週喋ることがありませんっていう、この絶妙な、事態がま、起きるわけですが、それはそれとして、もうだからコミケが近いのですよ。先ほどもちらっと言いましたが、スペースが受かってるか受かってないかはもう明らかになり始めてる。で、うちも受かってるんで、僕もなんか書かなきゃっていうところがあってですね。まあ、これから原稿準備していかなきゃな、というようなことが。まあ、僕が作る僕のサークルのための新刊ってやつが、オーガストの本になるか、パルフェの本になるかは今回割と謎ですが。多分、なんていうのかな、サークル自体はオーガストのサークルとして、オーガストのスペースに出てるので、オーガストの本が何かあるだろうとは思います。ただ、最近不安なのはそういうジャンルをどうしようとかっていうことじゃなくて、実は、10月付で転職してて、そろそろ1ヶ月経つんですが、転職以降仕事があまりに忙しくて、僕原稿を書くっていう行動何もしてないんですよね。そこのところがね、まあ、コミケが、要するにコミケ向けの原稿を書いてても間に合うというか、書いてていい時間の中で、原稿を書く自分っていうところに自分をアジャストしていけるかどうかっていうところが実は一番不安なわけですが、まあそれはもう書くしかないので、まあ頑張ってやりましょうというようなことでした。あー、今回は苦しいな、やっぱり。うん、この番組の習慣化とかも実はちょっと考えたことがないではなかったんですが、やっぱり、あれですね、20分超えを毎回しながら、隔週じゃなくて毎週撮るのって難しいと思うので、これ習慣化すると多分ね、10分強ぐらいの番組だったら習慣でいけると思うんですが、30分話すのは無理ですね、多分。っていうようなことの、図らずも今回、練習というか実験になりました。オーガスト放送局海賊版、8月の座配信第44回はそんな感じでお送りいたしましたと。オープニングアイス西川さんアレンジのIt's My Precious Time。ちょっと、こっちの機械の不手際で化けましたが、まあ、そこはS西川さん申し訳ありませんでしたと。で、エンディングは、リリカ SOS さんアレンジのベティフルール。ジングルも、リリカ SOS さん作で、アズライトブルーって、まあ、これは一時創作。自分で作った曲のジングルバージョン。でした。で、次回収録なんですが、11月15日予定。今日が1日だから、8日を飛ばして15日。何も壊れなければ、15日に撮ると思います。ということで、オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第44回、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしまし。で、ちょっと待て。BGM が切れた、BGM が。あ、始まった。始まったので。話し終わると同時に BGM が切れましたって実は一番困るパターンなんですが、まあ、今回そんな感じだったので、ちょっと、引き伸ばしつつですね、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしましたと。